皆さんこんばんは。
こんばんは。
土浦恵教会のオープン礼拝にようこそいらっしゃいました。この時間皆さんと共に神様を礼拝できることを感謝します。賛美を捧げていく前に神様に静まる時を持っていきたいと思います。それぞれの心で、今、特に1週間を先週1週間を振り返りながら、神様の前に静まる時を持っていきましょう。静まりましょう。お祈りします。私たちの天の父なる神様、私たちを今この場所に集めてくださりありがとうございます。今私たちはさまざまな思いを持ってこの礼拝に集いました。疲れている人がいるかもしれません。中には神様を礼拝することで喜んでいる人もいるかもしれません。または日々の疲れからあなたの癒しを求めている人たちもいるかもしれません。どうかここにいる一人一人の心にあなたが触れてください。そして私たちが心からあなたを喜んで礼拝することができるように助けてください。今心にある思いをすべてあなたに捧げて手放してあなたに委ねていくことができるように助けてください。この礼拝あなたに期待し委ねて愛するイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ご無理でない方はお立ちください。今主よ、
今主よ、私の
よ。
今主よ、私の心に触れて、あなたを身胸に抱いてください。
今しよ
う、今しよう、私の心に触れて、あなたの身胸に抱いてください。
あなたの身胸に、
あなたの身胸に
愛を伝えるために賛美していきます。私たちは神様の愛を歌いますけれども、日々の生活の中でどれだけその愛を感じているでしょうか。主が私たちのために十字架で血を流されるほどにまでも示してくださったその愛を、その愛にどれだけ応えることができているでしょうか。主が私たちを愛してくださっているように、私たちも心から主を愛するものとなりたいです。この時間、それぞれの心で神様の愛を求めていきましょう。 座りください。一言お祈りします。私たちの父なる神様、あなたが私たちを愛してくださっているように、私たちもあなたを愛したいです。これからメッセージを聞きます。メッセージを語られる石田先生をどうかあなたが強めてください。そして聞く私たちに、そのあなたの言葉を聞く耳を与えてください。一人一人の心に石田先生を通してあなたの愛の言葉が語られますように、この時間あなたに委ね期待して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それでは今日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。レビ記のですね、19章の23節から25節です。はい、ですね、お読みいたします。レビ記の19章23節からです。あなた方が彼の地に入ってどんな果樹でも植えるとき、その実はまだ割れのないものとみなされなければならない。3年の間それはあなた方にとって割れのないものとなる。食べてはならない。4年目にはその実はすべて聖となり、主への賛美の捧げ物となる。5年目にはあなた方はその実を食べることができる。それはあなた方の収穫を増すためである。私はあなた方の神主である。社会との関わりということ、私は福祉主事ということで、福祉のことも少し考えてみたいと思いますが、私たち人間は創造の初めから社会で生かされています。福祉ということも、その字の通り、幸せのために助け合うこと、そのことを考えるならば、初めから私たちは神様の作られた社会の中で、そして福祉的な生活をしていたというふうに言えるかもしれません。ですから私たちが神様が作られた世界で、そしてあるべき姿で私たちが生きることが、そのまま福祉にもなるのかなと思います。人と人との助け合い、つながりですね、福祉的な生活、エデンの園がそうでした。神様の作られた世界にアダムとエバが置かれます。自然環境との関わりがあり、生き物との関わりがあり、そして神様との関わりがあり、家族の関わりがありました。しかし神様が人間に与えたルール、エデンの園の中央の善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬという、そのルールを人間は守ることができませんでした。それから神様のルールが人間のルールと変わっていきます。人間に罪が入り込み、自分が良ければそれでいい、自分中心の考えに変わっていったのです。福祉というのは、人の幸せのために助け合うこと、また一人一人が人間らしい生活をすること、それがうまくできないのは、この人間に入り込んだ罪、そしてこの罪があって、神様の作られた世界で間違った生き方をしてしまっていることからです。そう考えますと、福祉というのは、誰か困った人のため、自分とは関係ない、そんなものではなくて、神様の作られた世界、あるいは社会の中で人間らしい幸せな生活ができていない、罪の影響を受けている、私の、自分たちの、自分の問題でもあります。まずですね、私たちが誰かを助けることの前に、私自身が救われなければならないということです。そして私を救ってくださる方が主なる神様です。旧約聖書から新約聖書に至るまで、聖書には救いが書かれています。エデンの園の後、アブラハムの後、 エジプトで奴隷となるイスラエルの民がいます。モーセをリーダーとして神様に導かれて救い出されるという出来事がありました。旧約聖書の出エジプト記です。それから神様がモーセに語られた救われた民としての生き方、それが聖書に書かれてあります。出エジプト記の20章の実会が有名ですが、レビ記もですね、贖いの書と言われるほど、贖われた、救われた人間がいかに生きるかが書かれています。そこには、捧げ物や幕屋の話だけでなくて、食べ物のこと、また保健、衛生的なこと、日常生活のことや仕事のこと、それは、贖われた人々、そして贖われた社会ですね、福祉というふうにも言えるかもしれませんが、神様によって新しい地へ導かれて、そして新しい生き方をする人間の、救われた人間としての姿が、レビ記にも書かれてあります。このように生きるのが一番幸せだというビジョンが書かれているのです。その中で、今日はレビ記の19章の23節から25節をお読みいたしましたけれども、25節にも書かれている通り、私はあなた方の神、主であると25節にあります。その神様のルールがですね、レビ記、そして聖書全体に書かれてあります。かの地、約束の地、新しい地に入って、果物の木を植えた時の話ですけども、このことからですね、私たちがどう生きていったらいいかということを教えられる聖書の箇所です。3年間食べてはならないと、はじめに書かれてあります。取って食べたくなっても、食べてはならない。かの地といっても、それまで人が住んでいた地でありますから、そのですね、イスラエルの民が来る前の汚れている、そんなふうに神様はイスラエルの民に教えようとされていたのかもしれませんが、神様が食べてはならないと言ったらですね、食べてはならない。そして4年目に主への賛美の捧げ物となるんだ、自分が食べるよりも先にまず神様に捧げなければならないとはっきりと教えられているんです。そしてそれから5年目ようやく食べることができる、3年待って、そして4年目に神様に捧げてようやく食べることができる。しかしそこに神様の祝福の約束があります。それはあなた方の収穫を増すためであると書かれてあります。5年目になって豊かに実った木をですね、大勢でみんなで分かち合って食べている、そんな姿が想像できます。これが神様の教える人間の祝福と、そして幸せであります。私たちは待つことがなかなかできない、待つことができないし、神様に感謝することがなかなかできない。それであって、少ない収穫を奪い合う。神様がいない、欲望にあふれて、消費することばかり、自然環境も破壊されている。そんな私たちがいる世界とは正反対の世界が描かれています。それが神様のルールの中であるですね、あるべき世界の姿です。割れのないものという言葉が出てきますけども、割れというのは神様のものとされる印であります。それはつまり、この木の実に至るまで、この世界で作られるもの、生産されるものすべて神のものとされなければならないんだ、聖なるものとされなければならないんだ。私たちが作り出すものですね、木の実に限らず、家畜だったり野菜だったり果物、現代では工業製品、あらゆるサービス、このようなものが神様に捧げられるべきものでなければならないんだ。 そしてそれから私たちがみんなで喜んで分け与えることができるもの、そのようなものを私たちは作り出していかなければならないんだということも考えさせられます。日々の営みを行い仕事、それが賛美の捧げ物となっているだろうか、そのように問われています。そんな聖書の教えですけれども、私たちが生きる社会には神様のルールではなくて人間のルールがはびこっています。人間のルールは欲望のルールです。神中心ではなく人間中心のルールです。自分の人生、自分のやり方、自分のこだわり、自分の計画、自分の予定だったり、自分のルール、自分のペース、神様の存在を無視して他人を排除して、自分が一番気持ちの良いことを目指していく、そんな世界です。それはエデンの園で善悪の知識の木を食べた人間の罪から始まっています。神が善悪を判断するのではなくて、人間が良いこと悪いことを判断する、そして苦しむのです。そして苦しんでどうにもならなくなってから神様に助けを求める、これが人間の姿であり罪深い私たちの姿です。しかし私たちは聖書を読むときに、この世界は神様が作られた世界であり、神様のルールがあることを知ります。命、食べるもの、時間、自然環境、着るもの、お金、家族、仲間、仕事、あらゆるものが、すべてが神によって作られたものであり、神に捧げられるべきものであり、そしてそこから祝福があるんだということを教えられるんです。旧約聖書の戒め、十戒の一番初め、出エジプト記の20章の2節にはこう書いてあります。出エジプト記の20章の2節です。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。私はあなたを導く神であり主である。だから私を信頼せよと語られています。それから続く実会において、主なる神への信頼が土台となります。私たちは神様のルールに従おうとするときに、主なる神への信頼が問われています。レビ記19章をもう一度見てみたいと思います。23節です。あなた方が彼の地に入って、どんな果樹でも植えるとき、その実はまだ割れのないものとみなされなければならない。3年の間、それはあなた方にとって割れのないものとなる。食べてはならない。実を食べないということは、実が大きくなる前に切り捨てるということであったようで、そうして実が成長する代わりに、木が3年の間に成長したという、そんなですね、現実的な知恵でもありましたけれども、ただ単に大きな木を育ててたくさんの実を収穫するための知恵ということ以上の意味があるように思います。それは主なる神に信頼して3年間待つようにということであって、自分中心ではなく神様中心に考えるように教えられているようにも思います。そこには人間の欲望とか考えを超えた神様のルールがあり、そして天地創造の原理があります。24節、4年目にはその実はすべて聖となり主への賛美の捧げ物となる。4年目にはその収穫が神に捧げられます。もし、自分のものにしたいという思いが少しでもあれば、神に捧げるというのは辛いものとなります。自分の土地、自分の木、 自分のそれまでの苦労、自分のものだという思いがあれば捧げることが難しくなります。でも初めに第一に神に捧げるということは、これは自分のものではなくて神のものであるということを認めることであり、自分中心ではなく自分の成功のためではなく自分の利益のためでないことを確認することになります。そして25節、5年目にはあなた方はその実を食べることができる、それはあなた方の収穫を増すためである、私はあなた方の神主である。神様に捧げた後にその実を食べることができるのです。それが神様中心の私たちと神様との正しい関係です。そしてそれこそが私たちの正しい在り方であり、祝福であり、幸せにつながっていくということです。とこのように神様のルールに従って、神様を第一として、神様に感謝し捧げ物をして、賛美して、たくさんの祝福をみんなで分かち合いましょうということであるんですけれども、なかなかそうはいかないのが私たちです。普段私はキラキラサービスでも聖書の話をしています。クリスチャンの方もおられますし、またノンクリスチャンの方が多い、そんな環境です。クリスチャンであってもノンクリスチャンであっても、自分の人生を振り返れば自分の罪深さ、虚しさ、後悔などが頭に誰しも浮かんでくるようです。むしろクリスチャンだからこそ自分の罪深さや不信仰、弱さというのが示されるということもあると思います。新約聖書でパウロはこういうふうに語っています。ローマ書の3章です。ローマ書の3章の20節にこうあります。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。パウロでさえもこの罪の意識と戦っている、そんな告白です。7章でもこういうふうにパウロは語っています。ローマ書7章の15節です。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。24節でもこう言います。ローマ書7章の24節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。今日のメッセージのタイトルですね、愛の放火、欲望の放火というふうに、しましたけれども、私たちのうちにもこの愛とそして罪深さ、欲望というのが両方あって、そして葛藤している、そんな心の内なんじゃないかなということを思います。パウロも自分自身の問題として語っています。クリスチャンになる前のことを思い出して語っているわけでもなく、クリスチャンになっていないですね、誰か自由に生きている、そんな人のことを言っているんではなくて、今の私の問題としてパウロが語っている言葉です。ですからこのパウロの言葉はそのまま、この私たちも私の今の私の問題として共感できるんではないかと思います。キラキラサービスでは最近内村鑑三の話をしていますけれども、内村鑑三はローマ書7章を読んでパウロのことをですね、二重人格だと言いました。良いパウロと、悪いパウロ、霊なるパウロと肉なるパウロ、 神の律法を喜んで受け入れるパウロと、罪の法則に従ってしまうパウロ、この善と悪のですね、二つの人格がパウロのうちにあるんだ、内村は言っていました。そして、パウロが二重人格ということだけでなくて、私も二重人格だと内村は言っていました。クリスチャンがこの二重人格に苦しむ。クリスチャンだからこそ、神に忠実に従おうとする心と、肉の欲望に従わされてしまうような、そんな心が自分のうちに混在して、共存して、火花を散らすようにしている。激しくせめぎ合っていると言われます。さらに内村勘三は、クリスチャンだけじゃなくて、人はいかなる人といえども、二重人格者だと言いました。こんな風に言っていました。誰が私を救い出してくれるでしょうか。この問いに対して普通の人、クリスチャンでない人はこう考える。私を救い出してくれる人は一人もいない。人生とはこのようなものだ。矛盾や苦悩は人生に当たり前にあることなのだ。ただただそういうものであり、世の中には良いこともあれば悪いこともある。それが世の中だと言う。だからいちいち気にしたり疑問を持ったりするなというのです。ある人たちはもしかしたら自分でどうにかするしかないと言うかもしれないし、自己責任だと言うかもしれないし、またある人たちはそんな悩みから救うことのできるものは誰もいないんだという答えにたどり着くのだ、こんなふうに、内村はですね、誰しもこの善と悪に悩むんだということを言っています。クリスチャンはどうでしょうか。イエス・キリストこそがこの私の二重人格から救い出してくださるんだということを知っているはずです。私たちを幸せに導くことができるのは唯一イエス・キリストだと知っています。2000年前のパウロが苦しみ、また100年前の内村勘三が悩んだように、そしてまた現代を生きる私たちも悩み苦しみます。2000年前よりも、100年前よりも社会は良くなったでしょうか。むしろ貧しさや社会の悪が増大しているようにも思います。日本は高齢化が進んで、そして人口減少社会と、なりました。日本は戦後に世界が驚くほどの経済成長を経験しました。そのために日本には拡大そして成長の価値観が根付いていると言われます。大量生産、大量消費によって成長していくんだという価値観です。しかし日本の人口は2008年に1億2808万人をピークにして人口が減り続けています。そして高齢者の割合が増えていく、そんな社会となっています。戦後の経済成長が今の人々には不幸をもたらしているようにも思います。社会保障の問題、医療、年金、福祉の問題、国家の財政の問題、格差の拡大、雇用や生活の不安定さ、未婚化、晩婚化、そして出生率の低下、社会的な孤立、社会のつながりがなくなっている、家族化、高齢者の一人暮らしや引きこもり、たくさんの不幸で溢れている社会に見えます。そのこれまでの拡大成長の価値観、産業化時代以降の資本主義の考え方から始まっています。資本主義のルール、欲望のルールです。資本主義は止めるものがますます止めるというルールです。そしてそれは植物や動物も搾取します。生きている生き物だけでなくて、その死骸である化石燃料をも 搾取をします。使い果たそうとしている。環境を破壊し、そして人間をも苦しめます。にもかかわらず、そのようにして豊かになることは悪くない、むしろ良いことだ、成長して発展しているんだ、国民の富や栄誉や偉大さを高めるには、むしろ強欲や放蕩が社会全体にとってプラスとなるんだと、そんな風に言われるほど個人の欲望が全体の利益になる、そんな風に信じられています。それで本当に幸せなのでしょうか。地球の資源もなくなり、環境を破壊し、私たちのコミュニティも壊れ、格差が広がり、みんな人が疲れ果てている。私たちは神様のルールか、資本主義のルールか、愛の方か、欲望の方かを選ばなければならないのです。 TCU の福祉関わっておられる稲垣久和先生が、働くことの哲学という本の中で、この TCU の稲垣先生が、人間は経済人間になっている、そんなふうに言いました。こんなことを言っていました。人間とは何者か、人間の至りついた最も一般的な経済システムが資本主義だ。人間は貨幣を得るために働く、それが経済人間だ。経済人間とは自己利益のみによって行動することは善であると考える人間、そしてその自己愛と自己利益最優先の価値観、人間観は経済や資本主義という世界だけでなく、社会のあらゆるところにまで行き渡っている考え方である。個人の欲望は全体の益となるのだということで、欲望が合法化された社会だとも言える。資本主義の発展は人間の欲望の解放であり、自己中心の正当化であり、競争することで利益を追求し、生産性という物差しで測られ、日本人の勤勉さや真面目さや空気を読むということも重なって、日本社会全体が自分の利益、経済優先という道へと突き進んでいる。そんなふうに言われるわけで、そんな社会に生きる私たちですけれども、本当の働き方改革、生き方改革、そして社会の改革をしなければならないんじゃないかなと思うわけです。経済中心、お金中心、欲望に生きることが合法化されているこの社会の中で、私たちはその聖書の法にしっかりと立ちたいと思うのです。私たちはイエス様の十字架によって救われて終わりではありません。救われてからどう生きるか、そのために聖書の法があります。そしてその先に祝福と幸せがあります。昨年11月、教皇フランシスコが来日しました。日本に来て、日本の社会について、日本の政治について語られたわけですけれども、東京ドームで行われたミサの説教で、教皇フランシスコも人間の利己主義について語られていました。教皇はこういうことを言ってました。個人の幸せを主張する利己主義は実に巧妙に私たちを不幸にし、奴隷にします。それゆえ真に調和のある人間的な社会の発展を拒むのです。ミサだけでなくて、首相官邸にですね、尋ねたときにこんなことを言っていたそうです。結局のところ、各民族の文明というのは、その経済力によってではなく、困窮する人にどれだけ心を砕いているか、そして命を生み、守る力があるかによって測られるものなのですと。経済ではなくて、困窮する人にどれだけ 心を砕いているか、それによって、まあ、文明が図られると、まあ、フランシスコは言っていたわけです。もう一つフランシスコの言葉を紹介します。長崎でのミサがあった時のフランシス教皇フランシスコの言葉です。私たちは毎日こう祈っています。主よ、御国が来ますように。こう祈りながら自分の生活と活動が賛美となるように願っています。宣教する弟子たちの使命が来たるべきものを証しすることならば、私たちは悪や悪行に身を任せてはいられません。反対にその使命は家庭、職場、社会、どこであれ置かれた場所で神の国のパンダネになるように駆り立てるのです。聖霊が人々の間に希望の風として吹き続けるための小さな通気口となるように駆り立てるのです。天の国は私たち皆の共通の目的地です。それは将来のためだけの目標ではありません。それを受け負い、今日それを生きるのです。病気や障害のある人、高齢者や見捨てられた人たち、難民や外国からの労働者、彼らを取り囲んでいる無関心の脇で、私たちは今日それを生きるのです。このように語られています。まあ、御国が来ますように私たちも祈っていますけれども、救われた私たちがいかに生きるか、エジプトから解放されたイスラエルの民が約束の地で生きるルールを神様から受けたのと同じように、御国を求める私たちは御国のルール、救われた私たちがいかに生きるか、聖書の教える法によって、イエス様が教える愛の法が私たちに与えられています。マタイの福音書22章でこのように教えられています。マタイの福音書22章の35節から40節をお読みいたします。マタイの福音書22章35節から40節です。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、という第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。私たちは自分の欲望に従うのではなくて、愛の交わりに生きるように進められていますし、またそのように作られています。イエス様が語られた愛、この愛とは何でしょうか。私は昨日知り合いの結婚式に行ってきました。結婚式で教えられたことがあります。渋谷の東京バスケット協会というところに行ってきたんですけども、主任牧師の先生がスキンヘッドでした。うちの主任牧師も坊主ですけども、土浦も渋谷に負けてないなということを、一つそれは教えられたことです。それだけではなくてですね、結婚式、その結婚式にもちろん愛が満ちていたわけですけども、家族の愛とか、新郎新婦の愛を見せつけられるわけですけども、それ以上に結婚式では神様への賛美があって、そして聖書の愛が語られます。 結婚式でも読まれた聖書の箇所です。第一コリントの13章です。第一コリントの13章4章から7節です。愛の章とも言われますけれども、第一コリントの13章4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の下悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。この愛の章において、この世の愛ではなくて、また、私たちが持っている欲望とか情熱の愛でもなくて、神様が教える、神様が与えてくださる本当の愛が教えられています。その中で、昨日の結婚式の中で私の心に響いた言葉は、愛は自分の利益を求めないということです。愛は自分の利益を求めない。夫婦での関係はもちろんのこと、家族においても、また友人関係においても、そしてあらゆる人との関係において、愛というのは利益を求めないんだ、福祉とか社会とかも考えるわけですけども、それは夫婦の愛だったり家族の愛だったり、あるいは神の家族である教会の愛の交わりから始まる、夫婦の愛から、また互いの愛から、神の家族の交わりから、福祉、そして愛のある社会というのが始まっていくのかなということを思わされました。愛は自分の利益を求めない、聖書で教えられており、そして私たちがイエス様によって示された愛です。私たちは欲望の方ではなくて愛の方に生きることを選びたいと思います。イエス様の十字架の愛による許しによって罪の奴隷から解放された私たちは、その自由によって愛の方に従うことを選ぶことができるのです。もう一つ結婚式で教えられたことは、生きることに迷う私たちを確かに主が導いてくださっていることだな、夫婦の出会いを通して、その証を通してですね、イエス様が、主が今も生きておられて、迷うことの多い私たちの人生をですね、確かに導いておられるんだなということです。愛すべき人を与えてくださり、そして本当の愛を知らない私たちに、イエス様ご自身が愛することを教えてくださっているんだなということを教えられました。最後に、一箇所聖書をお読みしたいと思います。ガラテヤ書の5章1節と13節です。ガラテヤ書5章の1節と13節です。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですから、あなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。お祈りをいたします。天の神様、これまで社会との関わりについて考えてきました。神様、私たちが生かされている社会には罪があり、そして人間の考えたルールがはびこっている、そんな世の中です。神様、また私たちのうちにも罪があり、愛があり、二重人格のような、そんな葛藤があり、苦しみもあります。しかし神様、私たちは自分の力で何とかする、あるいは 仕方ないのだと諦めるのではなく、イエス様が私たちを救い出して、そして導いてくださることを知っています。救われた私たちが、イエス様の愛を受けた私たちが、どのように生きていったらいいか、聖書の言葉が私たちを教え、そして導いています。神様、欲望の方があり、そして愛の方があります。神様、あなたが私たちを罪の奴隷から解放してくださって、自由にしてくださって、その自由のうちに私たちが愛の方を選ぶことができますように導いてください。愛は自分の利益を求めない、そのように教えられています。神様、私たちの生きる人生において一人の人を愛し、またもう一人を愛し、多くの人を愛する、自分の利益ではなくて人のことを思う、そのようなイエス様が教えてくださったような生き方ができますように導いてください。今週もまたこれからの歩みもあなたが共にいてくださって導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ない方はお立ちください。メッセージに応答してイエスが愛したようにを共に賛美していきましょう。
Como
私たちは本当にイエス様の愛を持ってイエス様の愛に生きるものへと変えられていくことを願います。オープン礼拝の最後に栄光から栄光へと心を込めて歌っていきましょう。キリストの心、
キリストの心が我が内に作られる。あなたのようにあなたの愛に生きるものと変えられる。
キリストの心、
この心我が思い
座りください。これにてオープン礼拝を終わりにします。皆さん良い交わりの時をお持ちください。